ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月13日、東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。このシンポジウムは毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として開催しているもので、シンポジウムでは中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式も行われました。本日はこの作文コンクールの高校生部門で最優秀賞を受賞した鹿児島県立仙台高等学校2年生の橋間奈穂さんの作文をご紹介します。それではご本人による作文の朗読をお聞きください。
救出のため、未来の私たちのため、先見えぬ長き道のり耐えてきた、安堵する日はいつのことかと。市川隆子作。47回目の夏もただいまの声はなかった。私は中3の時から拉致問題に関心を持ち、鹿児島の拉致被害者市川修一さんの兄健一さん、隆子さんご夫妻の署名活動などを共にしている。今年の2月には通う高校の全校生徒に私が書いた拉致問題解決を願う作文を朗読した。私の作文が拉致問題を考えるきっかけになるよう願いを込めた。紙いっぱいに思いを綴ってくれた友達の感想には、少しずつ解決を願う輪が広がっていると思った。しかしわずか1行のみの感想、そして署名活動では多くの若者が人ごとのように目の前を通り過ぎるのも現実だった。このままではいけないという思いを募らせた私は、拉致問題に関心を寄せる鹿児島の高校生7人と鹿児島ブルーリボンカエルの会を立ち上げ、高校生による若者のための拉致問題勉強会を実施することにした。企画運営参加者募集など課題も山積していたが、多くの方々のサポートにより、当日は中学生から大人の方まで約35名にご参加いただいた。勉強会における市川さんご夫妻の講演に参加者は涙を浮かべ聞き入っていた。その講演の中で私が最も印象に残った言葉がある。もし秀一が拉致されていなかったら、どんな生活を送っていたのだろう。秀一にはもっと楽しい青春があったのではないかと。また会場には市川隆子さんが拉致問題への思いを綴った短歌集も展示した。かの国へ助けを求める弟に、届けとばかりに 声を枯らして。この歌はご家族が朝鮮半島の北緯38度線の前で、周一、どこにいるの？姿を見せてと呼び続けたという龍子さんの話と重なった。そして私には一番伝えたい歌がある。かの国へ飛んで行きたい、今すぐに。翼が欲しいと母の声かな。可能ならば自らの手で日本に連れて帰りたい。いつまでも救い出せない苛立ちや怒り、悲しみ。この短歌には全拉致被害者家族の切実な願いが込められている。生まれる前のこと、忘れてはいけないこと。だからこそ大人も含め学校や家庭の中でもっと語り続けられていくべきだと私は訴えたい。全拉致被害者救出のため、二度と拉致事件を起こさせないために、風化させないという言葉があるのだ。私は拉致被害者家族の皆様にこう伝えたい。一緒に頑張りましょうと。これからも楽しい青春を希求する日本の若者の一人として声を上げ続けたい。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、カリウドで梓2号をお届けします。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
カリウドで梓2号をお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。